使徒の働き13章の26節をお開きください。新年から新しい訳の聖書でメッセージをしています。イエス様は天に挙げられる前、使徒の1章の8節、ここがこの使徒の働きを解き明かすキーワードでしたね。こう言われました。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。イエス様が言われた通りに、天に挙げられると約束の聖霊が弟子たちに、使徒たちに下り、彼らは聖霊に満たされました。そしてペテロの1回の説教で3000人が救われて、エルサレムで最初の教会が始まりました。教会は人が作り出したものではなく、この天地を作られた神ご自身が御霊によって生み出したものでした。そして彼らは聖霊に満たされて、家族周りの人たちに福音を伝えていくわけで、エルサレム中でその福音が広まるわけですね。ところが面白くないのは、宗教指導者たちですぐに迫害が始まりました。で、彼らは散らされていくわけなんですけども、しかし散らされながらも彼らは福音を述べ伝え、ユダヤサマリアの全土に福音が広がりました。イエス様が言われた通りです。この後は地の果てに広がっていくわけなんですけども、彼らは散らされながら福音を伝えるわけなんですけど、しかしユダヤ人以外の人たちには伝えなかったんですね。ところがアンティオキアっていうところ、新しい訳の聖書ではアンティオキアではなくアンティオキアってなってますけども、そのアンティオキアに来ると異邦人にも主イエスの福音を彼らは述べ伝えました。それで大勢の人々が主を信じて、最初の異邦人の教会、アンティオキアの教会が始まりました。そのアンティオキアの教会を拠点にして、バルナバとサウロがこの第一次伝道旅行に行くわけなんですけども、彼らが主を礼拝している時に聖霊が彼らに語りました。私のためにバルナバとサウロを聖別して、私が召した働きに彼らを使わせなさいと聖霊に言われて、そして2人は聖霊に使わされて、まずバルナバの生まれ故郷だったキプロス島に渡るわけですね。そして島の西側のサラミスというところに着くと、ユダヤ人の諸街道で彼らは神の言葉を述べ伝えました。そして島全体を巡回してパポスというところに来た時に、ローマ地方総督が、私もこの神の言葉を聞きたい、そのように願い出るわけです。ところが彼に雇われてた魔術師のエリマっていうのは、このバルナバとパウロに反対して、総督をどうにか信仰から遠ざけようとするわけです。で、神の働きがあるといつも悪魔のこの妨害が入るわけなんですけども、しかしパウロは聖霊に満たされて、彼らを睨みつけ叱りつけました。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったために、しばらくの間目が見えなくなって、誰かが手招きをしないと、手で引かないと歩けないような状態になって、それを見たこのローマの地方総督は主の教えに驚嘆して信仰に入りました。それがキプロ島でのことでした。それからバルナバとサウロはここからパウロの一行というになるわけなんですけども、そしてサウロが別名のこのパウロ、異邦人の使徒として彼は召されるわけで、このパウロの一行はですね、そのパポスから船に乗って、この大陸のパンフリアのペルゲっていうところに渡るわけです。ところがまたまた問題が起こるわけで、彼らを助手としてこの助けていたマルコっていう若い青年が、どういうわけか私はもうエルサレムに帰りますと言って途中でリタイアしてしまうわけです。まあそれでもパウロはめげることなく福音を伝えるために前進をし、ピシディアのアンティオキアにやってきました。彼らがスタートしたシリアのアンティオキアっていうところなんですけども、別のところのピシディアのアンティオキアに彼らはやってくるわけです。そしていつものように安息日に 彼らは会堂に入って席に着くわけです。でそして礼拝が始まると、まあ、ユダヤ教では律法と預言書の者の書が読まれるわけで、それは旧約聖書のことなんですけど、読まれた後その読まれたところからお願いされた人がメッセージをするわけなんですね。その日は街道司たちはこのバルナバとパウロどちらかお願いします、そのようにお願いすると、パウロが立ち上がってみんながざわついているところで彼は手を振りながらみんなを沈めて、それからメッセージを話し始めたのが前回までの内容だったわけですね。今日はそのパウロのメッセージの続きを学んでいきます。13章の26節をご覧ください。ご一緒に26節だけ読みます。ご一緒にどうぞ、はい、アブラハムの子孫である兄弟たち並びにあなた方のうちの神を恐れる方々、この救いの言葉は私たちに送られたのです。アブラハムの子孫である兄弟たち並びにあなた方のうちの神を恐れる方々、この救いの言葉は私たちに送られたのです。パウロは前回のところでまず思い出していただきたいんですけれども、イスラエルの歴史から彼は話し始めるわけです。初めてのところで共通点から話すのはとても大切ですね。これは会衆の中で大勢の前で話すときもそうなんですけれども、個人的に会うときもそうです。その人との接点を見つける、その接点は何か、それ歴史であるわけです。ですから彼はまず歴史から話し始めたわけです。神はって始まるわけです。神がイスラエルの歴史を導いてこられました。神は私たちの父祖たち、すなわちアブラハム、イサク、ヤコブ、彼らを選んで、そのイスラエルの民がエジプトの地に滞在している間に兄弟に大きくなりましてね、70人でヤコブの家族を移ってきたわけですけど、もう200万人に神が約束された通りに子孫が増えていったわけです。神がそのようにして祝福を与えた。そして奴隷になったその地から彼らを導き出して救い出してくださったわけですね。歴史を思い出させるわけです。でアラノで40年間彼らは不信仰のように迷っていくわけですけど、パウロはその不信仰のことを触れずに、神がただ忍耐されたことだけを彼らは語るわけですね。そして約束の地、これがカナン、今のイスラエルです。神は彼らをそこに導くわけなんですけれども、これ最初からアブラハムに約束した土地でした。でもアブラハムに言った通りに、そこの7つの民は非常に邪悪な人たちで、偶像崇拝をするだけではなくて、子供を生きたままこの偶像に生贄として捧げるようなむごいことをするような、ですから神は彼らを滅ぼし、その後にその地をイスラエルに相続財産として与えたわけです。これが約450年間のことで、その後預言者サムエルの時まで神は裁きつかさを彼らに与えるわけです。神が直接イスラエルを治めてきました。ところが彼らは神が治めることを好まずに、私たちも他の人たちと同じように王を与えてください、それで神は彼らに譲歩されて、彼らが選んだのはサウルだったわけです。神が選んだのではありませんでした。人が選んだのが立てられて、結局サウルは神に従わずに、神は彼を退けて、神が立てられたのはダビデ王だったわけです。そして神はこのダビデの子孫を通して常しえの王を使わす、すなわち救い主を使わすことを約束なさいました。それが第二サムエルの7章です。皆さんどうぞ今のところ押さえて第二サムエル記を開いてください。旧約聖書の鍵になる一つの言葉がこの箇所なんですね。ぜひクリスチャンの皆さんはここをしっかりと押さえてください。神がダビデに預言者ナタンを通してお語りになったところが第2サムエル記の7章の、私の聖書では551ページです。このように主はお語りになりました。7章の12節、あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、ダビデに対して語ったことで、彼らが死んだときに、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。ダビデの 世継ぎの子はソロモン王でした。彼の王国を確立させると神は約束なさいました。そして13節、彼はソロモンは私の名のために一つの家を建てましたね。ダビデは神の家を建てたい、神殿を建てたいと思ったわけです。でも彼はあまりにも血を流しすぎたので、あなたではなくあなたの世継ぎの子ソロモンが建てると神は言われた通りに、ソロモンがその家を、主の家を建てました。神殿を建てました。そしてこう言われました。私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てる。ソロモンが主に従っている時には本当に栄えるわけですよ。世界中がびっくりするぐらいのものでした。ところが彼は年を取った時に主を忘れ、主を捨て、偶像崇拝をし、結局神に従わない。でもダビデの家に神は憐れんで、その子供の時に国が分断すると言われた通りに、国が北と南に分断して、そしてアッシリアとバビロンに滅ぼされていくわけなんです。これがイスラエルの歴史なんです。じゃあ神の約束は無効になったのか。神がここで約束されたのは、実を言うと世継ぎの子、常しえの王、常しえの王座を建てるっていうのはソロモンのことが直接あったわけですけど、それはでもソロモンのことではなく、後にやがて来られるダビデの子孫として来られる王の王、主の主、救い主が来られる予言をなさったわけなんです。救い主はダビデの子孫として来られる、これが神の約束でした。旧約聖書の予言なんです。その神の約束に従ってさ、戻りましょうか。救い主が来られたわけですね。その方が私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストであるわけです。そしてパウロのメッセージは、その救い主が来られる前に神の予言は、この先駆者を使わす、道を備えるものを使わす、これがバプテスマのヨハネでしたね。彼は全てのためにあらかじめ悔い改めのバプテスマを述べさえました。そして人々は、この人があの約束された、神が約束された救い主ではなかろうか、そのように期待をして、あなたはその方ですかと聞くと、ヨハネははっきりと、私はそのようなものではありませんと否定するわけです。これとても大切なことなんです。世の中、自分が神のように、キリストのように嘘を言う宗教家たちがたくさんいるわけですけど、ヨハネはそのような活躍をしたわけなんですけど、私はそのようなものではありません、そのようにはっきり否定をし、私の後から来る方がその方なんです。そのように彼は証言をして、イエス様が自分のところに来るのを見た時に、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と、彼はイエス様のことを紹介したわけですよね。彼は旧約最後の預言者でした。パウロはここでさ、26節なんですけど、その前回の話を聞いてる人たちにもう一度注目させるわけですね。今までの歴史を話して、神が救い主を使わす、ヨハネがそうだと思ったけれども、ヨハネはそうではない、私の後に来る方だ、そのように証言されました、この方が救い主イエス様なんです、そのように述べ伝えた後に、もう一度人々に注目させるわけですね。アブラハムの子孫である兄弟たち、街道にはこのユダヤ人たちがいたわけです。そして並びに、あなた方のうちの神を恐れる方々、ユダヤ人たちだけではなくて、神を恐れる方々、それはユダヤ人以外の異邦人の人たちのことを言ってるわけですね。皆さんっていうと、この救いの言葉は、神の言葉は、この福音は、この救い主主イエスは、私たちに送られたのです。神の約束なさったことが成就したんですということ。このイエス・キリストによってそのことが成就したんです。私たちにこの救いの言葉、主イエス・キリストが送られたんです。救い主を待ち望んでいたはずのユダヤ人の反応はどうでした？27節でパウロはこう言ってますね。エルサレムに住む人々とその指導者たちは、 このイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者たちの言葉を理解せず、イエスを罪に定めて預言を成就させました。エルサレムに住む人々、そしてユダヤ人の指導者たち、彼らはイエス様を認めなかった。すなわち旧約聖書が預言しているあのメシア、ダビデの子孫として来られる方、その方を救い主であることを認めなかった。なぜ？預言者たちの言葉、すなわち聖書を理解していなかったからです。彼は聖書を理解してなかったんですよ。イエス様はおよそ3年半権威ある教え、そして多くの奇跡を行われて、ご自分が神の子キリストであることを示してこられました。目の見えない者たちを見させ、足の不自由な者たちを歩かせて、そして不治の病であるツアラートに侵された者を清め、耳の聞こえない者たちを聞こえさせ、さらには死人たちさえも生き返らせたわけです。エルサレムの人々、そしてその指導者たちはそれらのことを見なかったんですか？見たわけですね。彼らは目の前でそのようなことが起こること、ラザロがもうすぐ先、十字架につけられるすぐ前の話ですよね。ベタニアでのことでしょ。それエルサレムがすぐそこです。彼ら見て、そしてそのことを聞いたわけです。イエス様がなさる多くの奇跡を彼らは目の前で見たにもかかわらず信じなかったわけです。それはイザヤの預言が成就するためでした。イザヤはこう預言してるんですね。イザヤの6章の10節で預言してるんですけど、そのことをイエス様はマタイの13章、開いている方どうぞ開いてください。そこの13章の14節でこう言われました。あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない、見るには見るが決して知ることはない、この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることも立ち返ることのないように、そして私が癒すこともないように、そのようにイエス様は彼らの霊的な状態を指摘なさったわけです。ユダヤ人たちは安息日ごとに会堂に来て聖書が読まれるわけなんですけれども、その聖書を、当時は旧約聖書しかありませんでした。その旧約聖書を理解してなかったわけです。毎週毎週何年も彼らは通い続けて、その聖書の話を聞き続けたにもかかわらず聖書を理解しませんでした。旧約聖書は一言で言えばメシア、キリストが来られる、それがテーマなんです。あの分厚い39巻はその一言なんです。旧約聖書何が書かれてるんですか？私たちを罪から救う救い主、メシア、キリストが来られますという予言が書かれている書物が旧約聖書。新約聖書はそのメシアが来られました、キリスト救い主が来られました、予言が成就したことが書かれている、それが新約聖書なんですね。そのことをイエス様はヨハネの5章、ここもどうぞ開いてください。新約聖書の中でここはぜひ押さえておきたい、知っておきたい聖書の箇所の一つです。クリスチャンの皆さんはどうぞそこをしっかりとマークしてください。でその5章の39節、イエス様はこのようにおっしゃるんですね。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものですと、はっきりとイエス様はおっしゃってるわけです。旧約聖書は何なのか。旧約聖書はイエス様がキリストであること、救い主であること、そのイエス様について証言している証ししているもの、それが旧約聖書なんです。それが聖書全体なんです。それなのにイエス様は何ておっしゃるんですか？あなた方命を得るために私のもとに来ようとしませんとおっしゃいました。ユダヤ人たちはイエス様のもとに来ようとしなかったわけです。認めなかったわけです。信じなかったわけです。 そしてさあ戻ります。この方を罪に定めて予言を成就させましたとパウロは言いました。28節、そして死に値する罪が何も見出せなかったのに、イエスを殺すことをピラトに認めたのです。ユダヤ人の指導者たちはどうにかイエス様を殺そうと不当な裁判を持ちましたね。そして不利な偽証を彼らはさせるわけです。複数の人たちがそこで嘘の証言をしていくわけなんです。おかしな話ですよ。裁判なのにそのように彼らは偽の証人を偽証人を立てたわけで、当然証拠はそこでは何も見つからないわけです。それもそうですよね。イエス様は罪のない方ですから。しかし彼らはイエス様を縛って連れ出してローマ総督ピラトのもとに引き渡しました。ピラトはユダヤ人たちが妬みからイエス様を引き渡したことから知ってたわけです。で、彼は3度もイエス様には死に値する罪が何も見つからない、彼は無罪である、そのようにはっきりと3度も少なくとも宣言をしたわけですが、ユダヤ人たち引かないわけです。それでピラトは考えるわけですね。そうだ、祭りの時には人々のこの要求に願う囚人を一人釈放することになっている。このイエスをその時に釈放しよう。それでさあどっちを釈放するかって言った時に人々が選んだのはバラバラだっていうわけです。じゃああなた方の王をどうするか、十字架につけろ十字架につけろと彼らはそのように叫び続けるわけです。ついに人の声がかってバラバは釈放されて、罪のないイエス様が十字架につけられるために彼らに引き渡されました。39節、こうして彼らはイエスについて書かれていることをすべて成し終えた後、イエスを木から下ろして墓に納めました。聖書は神の言葉です。なぜそう言えるのか、聖書の予言はすべて 100% 成就したからです。例えば詩編の69編の4節に、言えなく私を憎む者と、このユダヤ人指導者たちがイエス様を憎む、そのことが予言されています。その通りに彼らは理由もなく罪を何一つ見つけることできないのに、ただこの人が憎い、殺したい、そのように憎んで予言を成就させました。詩編の22編の7節8節に、彼らがキリストを欺けることが予言されています。こう書かれています。私を見る者は皆私を欺けります。口をたがらせ頭を振ります。主に身を任せよ、助け出してもらえばよい、主に救い出してもらえ、彼のお気に入りなのだから、そのように予言されています。マタイの27章の39節にはその予言が成就したことが書かれています。こう書かれています。通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵ったと言い、立法学者たちは神のお気に入りなら今救い出してもらえ、まさにあの詩編で予言されたことが千年前に、全く同じことがそこで予言が成就しているわけなんですよね。そして詩編の22編の18節にはこう予言されています。彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにします。マタイの27章の35節にはその予言が成就されたことが書かれています。兵士たちはくじを引いてその衣を分けたと書かれています。さらにもっと多くのことが旧約聖書に詳しく予言されています。イエス様について書かれている聖書の予言がすべて成就しました。それからここでパウロが言っているように、彼らはイエスを木から下ろす、すなわち十字架から下ろして墓に納めるわけですが、この墓に納めることも イザヤの53章の9節でこう予言されているんですね。彼の墓はワルドモトモとともに富む者とともにその死の時に設けられた。その成就がマタイの27章の60節には、裕福なアリマタイのヨセフがいましたね。彼は自分の新しい墓に納めた、そのように予言が成就されたことが書かれています。聖書の予言のすべてが成就しました。予言の通りにユダヤ人たちは罪のないイエス様を十字架で殺し墓に納めました。30節、しかし神はイエスを死者の中からよみがえらせました。ユダヤ人の指導者たちはイエス様を十字架につけて殺しました。もしイエス様がそのまま死んだままであれば、私たちは何も変わらない、ただの普通の人間です。いい人ではあります。道徳的な人ではあります。たくさんの人を慰めました。素晴らしい教えもしました。奇跡も行いました。でも宗教家の、偉大な宗教家の一人でしかなかったっていうことになるわけです。死んだままであれば、死んだままであれば私たちを罪から救うことなどできません。もし復活しなかったとしたら、私たちの信仰は虚しいもの、無駄なことなんですよ。今も罪の中にいることになります。だって私たちは変わらない普通の人ですから、身代わりに死にますと言ってもその人も死んだままであれば、私たちをその罪から死から救うことはできないわけですよ。もし復活しないのであれば。しかし神に感謝ですね。神は、パウロは何と証言してますか。イエスを死者の中からよみがえらせた。彼はその復活の証人だったわけです。眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。イエス様は復活によって公にご自分が神の子キリストであることを証明なさいました。そのことをローマの一章開いていただけますか。次のところがローマ人の手紙、同じパウロが書いたものです。彼は一章の2節でこのように言ってます。この福音はって言ってます。一章の2節、神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、福音は神があらかじめ約束されたものでした。これ預言者たちを通して語られたものでした。何に関することですか。3節の御子に関する、イエスキリストに関するもの、イエスキリストについて書かれていること、それが福音なんです。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、そうですね、第2サムエルで予言した通りにダビデの子孫から人となって生まれてこられたわけです。そして4節には、聖なる霊によれば、御霊によれば、死者の中からの復活により力ある神として公に示された方、この方が私たちの主イエスキリストなんです。パウロのメッセージ、ペテロのメッセージ、人たちのメッセージはすべてこのキリストの復活だったんです。十字架だけではありません。もし十字架で終わっているのであれば、それは死ですよ。希望がないわけです。希望は、キリストは死んで、しかし神はこの方を死者の中からよみがえらせてくださった。ここに希望があるわけですね。ですから彼らはその生ける希望を語り続けたわけです。復活のキリストを、イエス様をよみがえった、今も生きておられる、生きておられるわけですから、私たちの祈りに聞いて答えてくださるわけです。死んだ神であれば答えることはできません。でも生きておられるわけですから、聞いて答えてくださるわけです。私たちを守り導いてくださるわけです。彼らはですから復活のキリストを伝えました。なぜなら彼らは復活の目撃者だったからですね。さあ戻ります。31節、イエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに何日にもわたって現れました。その人たちが今この民に対してイエスの証人となってます。イエス様が復活した証拠は何でしょうか。 多くの目撃者がいたことですね。多くの証人がいたわけなんです。まず復活の朝、福音書で見たように天からの証言がありましたね。御使いたちがマタイの28章で墓に来た女たちに、ここにはおられません、前から言っておられた通りよみがえられたのですと、天の御使いがそのように証言しました。そして御使いだけではなくして、地上に住む人たちの証言がありました。イエス様は多くの人たちに現れたわけです。復活の朝早く、まずマグダラのマリアに現れ、そして墓に来た女たちに現れ、ペテロには個人的に現れました。その日の午後、失望してエマオに帰る二人の弟子たち、彼らにイエス様は現れ、その日の夕方、ユダヤ人たちを恐れて鍵を閉めて閉じこもってた11人の弟子たちに、イエス様はシャロームと言われて彼らに現れました。しかも1日2日ではありません。40日の間イエス様は現れ、弟子たち500人以上が同時に集まっているところにご自身を表しました。数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを弟子たちに示されました。人たちはこのキリストの復活の証人として、この良い知らせ、福音をエルサレムから始めたわけです。そして迫害になったのに散らされていくわけなんですけれども、そのユダヤ地方、さらにサマリア全土、そして地の果てにまで主イエスの復活を述べ伝えたわけです。32節、私たちも、パウロ言ってるわけです、私たちも、あの人たちだけではなくして、12人の人たちだけではなくして、私たちもあなた方に神が父祖たちに約束された福音を述べ伝えています。パウロは以前キリストの復活を伝えるクリスチャンたちを迫害するものでした。牢に入れることを賛成し、殺すことに賛成した男であったわけです。そしてその熱心さを国外に行ってとっ捕まえるほどの熱心さであったわけですが、神の憐れみですね。彼がダマスコの近くに来た時に、復活されたイエス様が彼に現れて、彼は劇的な改心をし、そして異邦人への使徒として召されたわけです。今って彼は言ってますね。パウロは私たちバルナバと共にキリストの復活、福音を述べ伝えています。福音を述べ伝えています。皆さんどうですか？友達から福音って言うけど、福音って何なのって聞かれた時に何て答えますか？福音とは良い知らせです。じゃあ良い知らせって何なんですか？どこ開くでしょうか？その時にはぜひ第一コリントを開いてください。15章を開いてください。そこにパウロはこのように言ってます。第一コリントの15章。15章の一節から私が読んでいきますね。兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。2節、私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じた言葉はことは無駄になってしまいます。3節から大切なところですね。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、パウロはたくさん大切なことを伝えてきたわけなんですけれども、その中で最も大切なこと、最も大切なこと、それは何なのか。私も受けたことであって、次のことです。どのことですか？キリストはっていう、聖書に書いてある通りに、旧約聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また4節、葬られたこと、完全に死にましたね。仮死状態ではありませんでした。完全に死なれたわけです。また聖書に書いてある通りに、3日目によみがえられたことです。これがパウロが 最も大切なこととして伝えた福音だったんです。キリストは私たちの罪のために死なれ、そして葬られ、聖書に書いてある通りに3日目によみがえったことです。神の約束は、このキリストを信じる者は誰でも罪から救われるということです。これはパウロが考え出した作り話ではありません。彼ははっきりと繰り返しているわけですね。神が、神がイスラエルの父祖たちに約束されたことなんです。誰かが勝手にその辺ですぐに考え出した宗教ではなくして、もう何百年も何千年も前からこの天地を作られた神が約束されたこの良い知らせが今イエス・キリストによって成就したんですということを彼はメッセージしているわけですね。そして34節戻ります。今32節まで説明しましたよね。33節ですね、ごめんなさい。神はイエスをよみがえらせ、彼らの子孫である私たちにその約束を成就してくださいました。詩編の第2編に、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと書かれている通りです。ここでパウロは何を言っているのか。彼が言っていることは、キリストの復活はすでに聖書に予言されていることで、そしてそれが成就した、そのことをここで説明しています。神はダビデの子孫から救い主を送ると約束なさいました。その約束の通りに救い主イエス様をダビデの子孫としてお生まれになりました。しかしユダヤ人たちのこの指導者たちはその方を殺したわけですよ。救いに来たはずなのに殺されてしまったわけで、殺されてしまったのであれば、じゃあ神の救いの計画がどうなったのか、救いの計画が失敗してしまったのか、そうではないわけですよね。キリストの復復活もあらかじめ予言されたことであったということなんです。そしてそれが今読んだ詩編の第2編7節に予言されていることで、そこにはあなたは私の子、私が今日あなたを産んだと予言されています。あなたを産んだっていうのは神の子キリストの復活を示しているわけです。神は予言の通りにイエス様をよみがえらせ、約束を成就してくださいました。34節、そして神がイエスを死者の中からよみがえらせて、もはや朽ちて滅びることがない方とされたことについてはこう言っておられました。私はダビデへの確かで真実な約束をあなた方に与える。ですから他の箇所でもこう言っておられます。あなたはあなたにある敬虔なものに滅びをお見せになりません。ダビデは彼の生きた時代に神の御心に仕えた後、死んで先祖たちの仲間に加えられ、朽ちて滅びることになりました。37節、しかし神がよみがえらせた方は朽ちて滅びることがありませんでした。旧約聖書において神は繰り返しキリストの復活を予言なさいました。34節はこれイザヤ55章の3節の引用です。35節は詩編16編の10節の引用です。パウロは聖書をいくつも引き出して、一度や二度ではない、神は繰り返し繰り返しキリストが復活されることを予言されていたんだということです。そしてその2つの、ここで述べられている2つともダビデについて予言されたことではないということなんです。なぜなら36節にあるように、ダビデはどうなったんですか。彼は死んだっていう、肉体は朽ちました、墓に葬られたからですね。しかし37節にあるように、 神がよみがえらせた方、誰ですか？イエス様ですね。イエス様は朽ちて滅びることはありませんでした。墓の中に閉じ込めておくことはできませんでした。聖書に書かれている通りに3日目に死者の中からよみがえられました。最後にですからっていう、兄弟たち、あなた方に知っていただきたいこのイエスを通して罪の許しが述べ伝えられているのです。またモーセの律法を通しては義と認められることができなかったすべてのことについて、この方によって信じる者は皆義と認められるのです。パウロのメッセージの結論です。彼はまずイスラエルの歴史から話し始めましたね。思い出してください。神はで始まるわけです。神は私たちの父祖を選びました。彼らは選ばれた民でした。そして民がエジプトの地に滞在している間に神が兄弟にしました。そしてその地から私たちの父祖たちを導き出しました、救い出しました。で、40年の間荒野で神は彼らに耐え忍んで来られました。不信仰だったわけですけど、神の約束は変わらなかったわけですよね。真実な方ですから、約束通りに約束の地カナンに入れてくださったわけです。そしてそこには7つの忌むべき民がいたわけですけど、彼らを滅ぼした後に相続財産としてイスラエルにその土地を与え、それが450年の間のことで、その後に預言者サムエルの時まで神は裁きつかさを与え、彼らが王を求めたので王サウル王を40年間与え、そしてサウルを退けた後に神は彼らのために王としてダビデを立てたわけです。神はずっと与え続ける方でしたよ。ずっと恵みを施す方でしたよ。その神に彼は焦点を合わせていく。人々はいつも不信仰で従わなかったわけですけど、このメッセージの時は彼はそれはもう省いといて、神がどれだけ良いことをしてくださったのかを思い起こさせるわけです。そして神はそのダビデの子孫から救い主を与える約束で、約束に従ってダビデの子孫からイスラエルに救い主イエス様が送られて、バプテスマのヨハネはこの方がそうですと紹介するわけですけど、指導者たちはこの方を認めなかった、殺してしまった。しかし神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださった。パウロも人たちもそのことの証人でした。キリストの復活は神があらかじめイスラエルの父祖たちに約束しておられたことだったんです。ですからっていうことなんです。結論ですよ。今読んだとこ38節ですから、パウロは言うわけです。兄弟たち、あなた方に知っていただきたい、このことを知っていただきたい、このイエスを通して、イエスを通して罪の許しが述べ伝えられているのです。モーセの律法を通しては義と認められることができませんでした。なぜ？律法を完全に守り行える人など誰もいないわけですよね。律法は私たちを罪から救う力はありません。罪の意識を生じさせるためなんです。じゃあ律法が悪いのか、そうではないんです。聖書は律法は清く良いもの、正しいものと教えているわけで、問題は私たちの罪の問題なんです。しかし神は私たちをその罪から救う道を示されました。神の義が示されたわけです。罪のない方が、神の子が人となってこの地上に降りてこられたわけです。神の約束の通りなんです。そしてこの方が私たちの罪の身代わりとなって死なれ、葬られ、しかし聖書に書いてある通りに 預言の通りに死人の中からこの方はよみがえってくださったわけです。このキリストを信じる者は誰でも救われる。これが神の福音、良い知らせなんです。どうぞ今朝まだこの良い知らせを受け取ってない方がいましたら、あなたも今朝このイエスキリストを信じてください。いや、もうちょっと教会変わって良いことをしたら私も信じられるかもしれません。行いは関係ありません。神様がしてくださったこと、あなたを愛しあなたの罪のために身代わりになってくださった方、このイエスキリストを信じる信仰によってあなたのすべての罪が許される、永遠の命が与えられる。これが神の祝福恵みなんです。そして信じているクリスチャンの皆さん、あなたのすべての罪が許されていることを感謝しましょう。罪の許しは私たちの行いで償うことできません。私たちの行いは関係ありません。神がしてくださった十字架、イエスキリストを信じるその信仰によってあなたの罪は許されたことを感謝しましょう。信じたと私は失敗をしました。そのことを悔い改めて、新しい心で私たちは主に従っていきましょう。許された者として神に喜ばれる歩みができるように私たちは日々祈りながら、そして御言葉を心に豊かに蓄えてキリストに従って歩みましょう。イエス様は出て行ってすべての人に福音を伝えなさいと言われました。パウロもこの言葉に従ってすべての人に福音を伝えました。私たちもすべての人に福音を伝えましょう。まず家族に、周りの人たちに、この良い知らせをこの1年伝え続けるものでありましょう。福音は信じるすべての人に救いをもたらせる神の力なんです。私たちは誰も救うことできません。福音が、この良い知らせが救う力なんです。私たちができることはこの福音をシンプルに伝えることです。あとは主が働いて救ってくださいます。お祈りします。天の父なる神様、福音は信じるすべての人に救いをもたらせる神の力です。あるようにあなたの言葉そのものに、福音そのものに力があることを感謝します。私たちもこの福音を聞いて、救いの言葉を聞いてキリストを信じて救われました。どうぞ私たちの周りの人たちもこの福音を聞いて信じることができますように、主がどうぞ先に働いて彼らの心を開いてください。そして私たちもこの福音の種を、御言葉の種をまきますので、この一年どうぞあなたが望む多くの実が結ばれますように、そしてあなたの皆が崇められますように、イエスキリストの皆を通して感謝してお祈りします。アメン。